先週は、アメリカの大統領選がありました。まあ、予想外にトランプ氏が次期大統領に選出されて本当に驚かれた方も多かったのではないでしょうか。まあ、歴代の大統領とは全く違うタイプの、そして考えの主ですから、まあ、これからこの世界がどのようにどこに向かっていくのか心配されてしまうかと思います。しかし、このトランプ氏も過去の大統領と変わらない主張が一つあります。これは一緒に選挙を戦ったクリントン氏も同じ主張です。それは自分がイエス・キリストを主と信じるクリスチャンだという主張です。私より聖書を読んでいる人は誰もいませんと、そこまでトランプ氏は主張していました。本当に心から平和の主である神様のしもべとして働いていただきたいと思いました。もう一つ、トランプ氏のこの記者会見で気になったことがありました。それは隣にいた息子さんが気になりました。とても話題にもなったそうです。とてもイケメンの息子さんで、まあ、中継では夜遅い時間でしたので、こうぼーっとしていたので大丈夫かなっていうふうに思っていましたけれども、まだ10歳の小学生だそうですから、まあよく眠いのに頑張っていたのかもしれません。トランプ氏の息子ですから、あの膨大な資産の一部を相続するそのような権利を持っているのかなと、本当にちょこっと思ってしまいました。まあ私にはほとんども、とてもこの資産などは縁がない話なんですけれども、私が両親から受け継いだ資産、それは信仰です。この信仰という遺産は直接受け継いだのは両親からですけれども、ずっと遡るとパウロや十二弟子たち、そしてアブラハムに遡ることができます。その祝福の遺産が私は相続することをできました。今日の説教題はその相続、そして相続養子縁組という聞き慣れない言葉になりました。前回のガラテヤ書3章の終わりのところで、私たちクリスチャンはアブラハムの子孫であり約束による相続人ですと呼ばれていました。私たちはアブラハムの子孫ですから、アブラハムが残した遺産の相続人であります。まあ、こう聞いて自分は相続人だと実感する方はいらっしゃるでしょうか。また今日の説教題の私たちは神様の養子なんだとこの言葉を聞いて実感する方はいらっしゃるでしょうか。相続するわけですから、相続する遺産とか資産のようなものがあるはずです。ここで言うのは創世記でアブラハムが神様と約束された、神様が約束された、先ほども聖書朗読をしましたけれども、あなたの子孫は祝福されるという、神様に祝福されるとしていただける権利のことです。この権利はどんな人でも受け取る資格があります。前回も確認しましたように、ギリシャ人でもローマ人でも、そして私たち日本人であっても、アブラハムの子孫ですから、その資格を持っているわけです。しかし、ガラテヤ書の4章に入って、パウロはとてもユニークな例を挙げて、ガラテヤの信徒たちに説明を始めます。この箇所でパウロは、相続人というものを、この人間の世界の遺産相続に照らして説明をしているんです。 もし自分が成人に達していない未成年であれば、たとえ膨大な資産を受け継いでも、受け取ることがまだできません。当時のローマの社会では、25歳になってやっと法的な権利が得られたそうです。日本では、20歳未満の未成年は、単独では法律行為を行うことができないそうです。ですから、やはり後見人を立てるんですね。もし、17歳ぐらいの高校生が、の親が亡くなって、遺産を残されたら、その高校生は遺産を相続する権利は持っていますけれども、20歳になるまで待たなければ自分の自由にはならないそうです。パウロはアブラハムの子孫に与えられる財産の相続権は生まれた時から誰にでもあるのですが、2節にありますように、父が定めた期日、いわゆるイエス・キリストを主と信じる時までは後見人の監督のもとにあるのですというんです。ここで言う後見人というのは、立法主義または世の中の権威や風潮のことです。イエス様を信じる前は立法やこの世の権威や風潮に従っていました。未成年のように管理されていたわけです。ですが、立法というのは窮屈でユダヤ人の生活、人たちの生活を苦しめているようでありましたが、一方で実はとてもわかりやすいものでもあります。こういう時はこうすればいい。ああいう時はああすればいい。そうすれば祝福される。そのように約束されていますから、その戒め通りに行っていればいいわけです。そして立法というのはとても具体的です。未熟な人でも生活全般の細やかなところまで規定を定めていました。食べ物については食べ物の規定、また仕事上の規定もありました。生活の中で様々な規定があって、その規定を守っていれば祝福される。しかし、もしその立法を守れたとしても、その生活の中に神様への信頼や、そこから出てくる喜びや平安がなければ無意味なんです。三節のところに、ここに世を支配する諸霊に奴隷として仕えたと難しい表現で書かれているところがあります。しかしここは、この世の幼稚な教えのもとに奴隷となるとも翻訳できるところで、文脈からするとその方が合っているかと思いました。ですので、パウロは、立法を時期通りに守ろうとする生き方は、幼稚な教えの奴隷だというわけです。例えば、私たちの献金のことを考えたときに、10分の1の献金というのがあります。これは立法だから守るような、しなければいけない戒めですかという問いかけもあるわけです。収入の10分の1を献金するという教えは、旧約聖書のレビ記またはマラキ書に書かれていて、神様が10分の1を捧げなさいという命じられている箇所が記されています。イエス様もこの律法をないがしろにしてはならない。そのようにマタイの23章で言われていました。しかしこれは、旧約時代のものであると決めつけている人たちもいらっしゃいます。確かに新約聖書では明確に命令するように10分の1をしなさいとそのようには言っていません。ところが新約聖書では そうした規則によるのではなく、神様が惜しみなく捧げてくださる愛があるので、その愛の応答として自分の生活の中で、第一のものを第一にという信仰が与えられています。ですから、旧約聖書にある規則だから捧げるという未成年の未熟な考えではなく、成熟した考えがイエス様の教えにはあります。大切なことは、神様が御子を捧げられたという愛への応答です。具体的な指針を示してほしいと思ったりしますけれども、律法から解放された大人は愛の律法を知っていますから、十分の一でもそれ以上でもいいわけです。愛の応答として神様に捧げることが大切です。ガラテヤ書に戻りますけれども、この4節で、時が満ちると書かれていますけれども、神様がキリストを、イエス様をこの世に送られた時のことです。神様は人間と同じように、女性のお腹から人間と同じように律法のもとに置かれたものとしてイエス様を送ってくださいました。それはその時が満ちたからでした。イエス様はどうして2000年前のこの地中海の東にあるパレスチナ地方に来られたのか。前回の説教でもこのようなお話をしましたが、人間の罪がもうどうにもならなくて、のっぴきならない状態になって、神様は御子、一人子を送ることをなされたのでした。それがその時でした。その目的は、五節以降に、五節の後半にありますように、私たちを神の子となさるためでした。私たちが神の子という地位を獲得できるように、イエス様は来られたんです。イエス様は山上の説教で、こう祈りなさいと、お祈りの仕方を私たちに教えてくださいました。それが主の祈りでした。主の祈りでイエス様は天におられる私たちの父よと神様を父と呼びました。ゲセマネの園で祈ったとき、6節にあるようにアッバ父よと祈られました。アッバは英語で言うパパのように親しみのこもった言葉です。イエス様が天の神様をそう呼んでお祈りしなさいとしてくださった。そうしてイエス様と同じように父と呼べる親子の温かい交わりの中に加えられました。五節の神の子という箇所は、英語の聖書を調べましたら、アダプションという単語が使われていました。養子のことです。養子縁組の意味です。ギリシャ語では、フィオセシアというパウロが特別に使った言葉が使われていました。他の福音書などの神の子っていうのは、サン・オブ・ゴッドでしたけれども、パウロの書簡だけではこの言葉が使われていました。養子という言葉です。日本の聖書はこのフィオセシアというギリシャ語を昔から神の子と訳してきました。しかし英語では養子の子としてあります。ですので、この英語と日本語の伝統的な翻訳の違いが養子の観念において、日本と欧米とは違うのかなというふうに感じました。冒頭で私が、私たちクリスチャンは神様の養子だ、それを実感できますかというふうに言いましたけれども、皆さんはどうでしょうか。 私がある教会で、東京の方の教会で研修をしていたときに、カンバランドのアメリカの教会から20代の若い夫婦が日本にやってきてくれました。その若いご夫婦の日本に来た目的というのが、日本人の養子を引き取るためだということを聞きました。まあ、その時本当にまだ若いご夫婦が日本人の子供を養子に日本にやってきた、取りにやってきたことを、まあ、どうしてなのかなっていうふうに不思議に思いました。まあ私も質問したんですけど、英語はあまり上手ではなかったのでうまく聞き取ることができませんでした。そして周りの教会員の方や牧師先生に聞いたんですけども、なんでだろうねっていうふうに受け答えをしていました。アメリカでは養子縁組は一般的なことだそうです。子供ができないから養子をもらうという人もいらっしゃいますけれども、それよりもよくあるのがミックスパターンだそうです。自分の子供がいらっしゃって、さらに養子をもらうそうです。確かにハリウッドスターにもそのような家族がいました。まあ、多くの家族家庭では親とは違う人種の違う養子をもらって、子供たちの肌の色や髪の色が違う、それぞれ違った子を養子として受け入れるそうです。ですから小さい頃から親とは血筋が違うことを明らかにして、養子であることをオープンにして育てるそうです。街を歩いているとよく人に、どの子が本当の子供ですかと聞かれると、全員ですというふうに答えるそうです。聖書的な養子縁組というのは、養子となる子供が将来有望であるかどうか、可愛いから、そのような基準で選ぶわけではありません。日本では一族の名前や家系を途絶えさせないという理由で養子を取ることもあるようです。そして養子であることを隠して育てることも多くあるようです。しかし聖書的な価値観からすると、養子は神様がしてくださったことを自分たちもすることですから、隠す必要はありません。神様を見習って、両親の一方的な愛情と意志によって決定されます。養子となる子供は、それまで置かれていた不安定な状況から全く新しい愛情あふれる家族へと一瞬にして新しく変えられるわけです。まあ、私たちクリスチャンもそうです。洗礼を受けて全く変えられるわけです。私たちは罪の奴隷となって、神様の目から全く何の取り柄もないものでしたけれども、神様の一方的な愛情と恵みによって養子とされます。全く新しい永遠の命、復活の希望、神の家族、祝福された人生というアブラハム契約の祝福の遺産相続へと導かれていきます。イエス様は神様の実の子として、この私たちは養子、教会には多くの兄弟姉妹、この地上で育ててくださったお父さんお母さんはもいます。それと同時にイエス様を長男長子として神様との家族の関係に入れられるわけです。イエス様がこの世に来られた目的は、私たちに相続を受け取れる養子としてくださる愛の関係を得させるためでした。それなのにガラテヤ教会の信徒たちがなぜ以前の状態に戻ってしまったのか、 パウロは幼稚な未成年の状態に戻ってしまう愚かさを8節以降で注意を向けています。9節のところで、しかし今は神を知っている、いやむしろ神から知られていると言っています。私たちの状態を知って憐れんでくださった神様に、私たちは養子として知られていることを認識しなければなりません。ガラテヤの教会の人々は、十節にあるように、規則正しい信仰生活を守っていたのかもしれません。古代世界において、暦は重要な意味がありました。しかし、イエス様の教えでは、主日と言われる日曜日でさえ、礼拝の日として、絶対に守らなければならないとは言っていません。聖書のどこを探しても、週の最初の日、日曜日を礼拝の日と規定はしていません。イエス様が日曜日に復活されたことを、弟子たちはそのことを覚えて、自発的にこの日に集まったわけです。十戒にありますように、週の中の一日を神様の前に立って、その日を守る。このことは、本当に大切なことです。しかしこれも決まりだからするということではなく、幼い教えからではなく、自由な大人とされた私たちは自発的に行うことができるんです。忙しい世の中ですから、ああ忙しい、また礼拝に行かなければいけないと、行けなければならないと思ってしまいがちです。しかし、自ら礼拝を捧げて、聖霊に導かれて自由に生きる。それこそが、律法という後見人から解放された自由な生き方です。自由とされたものにふさわしく、様々な束縛、戒め、世間の目から解き放たれて自由になった、神の子として生きるわけです。パウロはガラテヤ教会のために労苦したことが無駄ではなかったのか心配していますけれども、まさしく私たちも計り知れない豊かな恵み、豊かな遺産を相続したものとして歩んでいきたいと思うんです。イエス様の十字架の御業、十字架の死を無駄にしないような生き方を私たちもこの一週間歩んでいきたいと思うんです。神様が子供としてくださった、家族の一員としてくださった、この愛に自ら応答する歩みでありますように、お祈りをしたいと思います。